ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
5月放送分のゆりしげ市長のワンダフル沼津ワンヌマのお時間です。ここからのご案内はコースト FM 上田光平です。今月もよろしくお願いします。さて、いつもですと沼津市役所の特別応接室でという表現で、収録の場所をご案内しておりますけれども、今日はですね、まず部屋ではございません。まあ厳密に言うと室内ではございません。随分遠いところまで来たなという感じがしますけれども、まあそれはどこかっていうのは後々お話しするとしまして、いつも通りのメンバーです。頼重秀一市長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
全然今日は雰囲気が違うんですよ。
はい、沼津の良さっていうところですね、うん、まさに体で体験しているようなそういう空間の中にいます。
ね、いますね。
はい、ピュアな心で
随分溜め込んじゃいましたけど市長、ここはどこなんでしょう。
はい、
はい、
私が言っていいんですか。
市長、よかったらぜひご紹介いただきたいと思います。
は
い、
沼津市南部地域の西浦、はい、しかもそこの高能学園というのがね、はい、あったんですけど、うん、そちらの場所でまさに収録
している
そんな状況ですね。
はい、その開放的な、はい、まあ、屋外でどなたにお話を伺うのか、うん、これからご紹介します。今日のゲストです。今回のゲストは現在沼津の西浦で新たな活動をされている、もう YouTuber としてはおなじみですね。
はい、大変有名
です。マックス村井ことアップバンク株式会社社長の村井智武さんです。村井さんの YouTube チャンネルは大変人気が高いということなんですけれども、はい、うん、今回はその村井さんがなぜここ沼津で活動しているのかについてお話を伺ってまいります。
そうですね。
はい、マックス村井こと村井智武さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いしま す。ようこそいらっしゃいましたと、私が言うのが正しいかどうかわからないんですけれども、は
い、いや、お邪魔しておりますっていう感じ。
ようこそいらっしゃいました。もうオープニングからあれじゃないですか、ウグイスが、ね、泣く声とかマイクも結構拾ってるんじゃないかなと思うんですけど、
これ人工じゃないですからね。
それ
自然です。
BGM じゃないです。準備されたものじゃないです。自然のウグイスです。
今日だからね、編集の時に BGM 入れなくてもいいんじゃないかなって私はそっと思ってるんですよ。自然の BGM に囲まれて。
こんな環境ないですよね。
なかなかないですよ。
美しく鳴いてますよ。
ですよね。ね、
毎回違う鳴き声ですよ。
あ、本当にね。
はい、同じものじゃないから。
そうですよ、ね。本当に今日ね、4月の半ばの収録の様子を5月の初めにお届けしてますけれども、実は今日午前中まで雨が降り続いておりました
ね。ですね。その通りです。よかったです。天候にね、恵まれるっていうのもやっぱ持ってるってことですよね。
はい、
皆さん持たれてる。素晴らしい。
富士山が
見えた。
そうなの。
素晴らしい。
ねえ。ちょっと頭を顔出しまして、今ね、はい、先ほど写真撮影までしてきましたけれども。
はい、大自然を満喫できると。は
い、いいですね。
はい。
いいですね。
もう今日このままフリートークで終われるんじゃないかな
と。フリートークでいいんでしたらもう私いくらでもフリーでお話しさせていただきますよ。
これは上田師匠次第だな。は
い、いやいや、私の腕ですかね。
もう、委ねます。
楽しいトークを繰り広げていきたいと思っておりますので、
はい。はい。よろしくお願いします。
お願いします。
リスナーの皆さんもお付き合いください。さあ、まずはですね、この番組とのまあ関わりといいましょうか、きっかけについてお話をね、伺っていきたいと思います。市長、お願いします。
そうですよね、せっかくね、うん、こういう機会でございますんで、村井さんがこのワンダフル沼津、うん、この番組をですね、どういった経緯でお知りになったのか、
はいはい、
そのあたりをですね、まずお聞きしたいと思います。
了解でございます。
はい、
私はですね、まだ新参者でございまして、去年2020年の夏からこの西浦の地域お邪魔させていただいてるんですけれども、うん、その1年目っていうのがどうしてもやっぱり今もそうなんですが、うん、コロナ禍というか、はい、すごいこうナイーブに、もちろん東京から、まあ、半分こっちにも住んでるも同然なので、はい、まあ、住民だと言ってしまえるんじゃないかとも思いながらも
言ってください
やっぱりね、やっぱり遠慮があるんですよ、
うん、
本当に。で、1年目はもう本当に粛々とと言いますか、はい、地域の方との交流もまあできるだけこう本当は交流したいのに控えながらという形でやってきたんですけれども、うんうんうん、そのもう2年目にもなりますし、うん、やっぱりこう地域とか環境とか、うん、もうその地元の方とももうどんどん交流をしたい、うん、やっぱ沼津はこうどんどん発信をしていきたいって考えたときに、はい、まあ、ホームページ拝見させていただいて知ったっ ていう感じですかね。もうホームページから今年の2月、3月ぐらいだったと思うんですけれども、もうたくさん問い合わせをさせていただきました。もう今年はせっかくやっぱ沼津に来て活動しているわけなので、その自分たちメディアの会社をやってますから、情報発信ずっとやってきました。
はい。
で、沼津をもっと発信をしたいと。うん、できることないですか？協力させてください。うん、だから実は沼津市の市役所だけではなくて、あの商工会の方だったりとか、はい、JA さんだったりとか、もう本当にもしよろしければお時間くださいみたいなことをね、始めたのが今年からです。
そうですか。
すごいですね。でもね、本当にこうご自身で歩かれて、動かれてっていうことですけど、
ネット界で活躍されている方に、そのキャッチしていただいている沼津市のホームページ、
すごい
ですね。沼津市のホームページ定期的にチェックしましょうね。
ああ、よろし
くお願いします。
本当情報ギュッと詰まってますからね。
うん、
でもそのなぜね村井さんがここ沼津の地を選んだのかっていうのが気になります。うんうんうん、市長次の質問参りましょう。
そうですね。村井さんはですね。沼津の高崎線というのがございます。そのうちの一つに、まあ先ほどちょっとこの場所はっていうことで触れさせていただいた、高能学院の、こちらで新しい活動をされていると伺っているところでございます。まさに今日の現場というような状況でございますが、
はい、
村井さんがこちらにいらっしゃることになったきっかけ、こちらの方ですね、ぜひとも教えていただきたいと思います。
了解でございます。きっかけなんですけれども、はい、その、私は2010年から2020年の、その10年間、前の10年間っていうのが、そのスマートフォン、iPhone とか Android とか、うん、スマートフォンだったりとか、そのゲーム、うん、私はイメージで言うと多分パズドラとか、そういうモンストみたいな、そういったゲームのプレイヤーってイメージが YouTuber としても強いんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
そのスマホと動画の世界で、まあ、10年やってきました、
うんうん。
で、自分その10年区切りで何に挑戦しようかとかってのをまあ決めながらこう仕事、人生やってきたんですけれども、うんうん、その2020年から始まるその次の10年何がしたいか、
うん、
で、私今年40になるんで、ですよ。18から働いてました。社会人経験だけは長いっていう。高卒なんです。
もっと若く見えました。
そう思いました。はい。で、その2020年から次の10年を自分は何がしたいんだろうって思った時に、はい、そのやっぱメイドインジャパンみたいなものを世界に誇るような仕事をしたいとか、あとは地域、地方。私実家が石川なんですけど、その田舎でどういうふうにこう育ってきたかとか、いろんなことをこう思い返しながら自分の人生を考えた時に、まあ、地方、地域、そこで、まあ、発信だけではなくて、さっき言ったそのものづくりみたいなことも含めて、あと農業も含めてですね、
うんうん、
を携わりたいと思って山を探し始めたのが2019年です。で、その探し始めた時に、そのたまたまその知り合いの方で、はい、小坂さんって方がいらっしゃったんですけれども、はい、その小坂さんという方が、その現、高能学園の理事長の方でございまして、うん、
はい、
で、まあ、意気投合をして、うん、で、うちの山を拠点として、うん、活動してもいいよということで、それが去年の8月にスタートしたと。
うん、
そこからのご縁ですね。
出会いですね。
出会いですね。で、実は下見、
はい、
春、あとはその夏前、梅雨の時期とか、下見何回か来させていただいたんですけど、その多分このラジオのホームページとか写真とか載ってるんじゃないですかね、富士山。
はい、
海越しの富士山。
はい、
というところにですね、私、お恥ずかしながら知らなかった。
うーん、
だって、海越しに富士山って見るものじゃないですよ。
なるほどね。
で、海越しの富士山が見える山の上で、スタジオを作って、で、発信をしないか、
はい、
農業をやらないかっていう、うん、そこにもう完全に打ち抜かれまして、
はい、
で、実は山を探しているときに、その他の拠点も実は候補としていろいろあったんですけれども、
そうなんです。
そうなんです。
はい、
私と活動のメインが東京なので、うん、やっぱり東京から近いところがより望ましかったんです、
はいはいはいはい、
距離的にもっと近いところとかもなくはなかったんですが、うん、もうこの景色見たらこれを背景にしてこれを背中に背負って仕事したいなって思っちゃったのがもうここでした、
うん、
だからもうここじゃないきゃダメっていうことで来た、うん、
そうするともうインスピレーションが合致したっていう、もうそのかかってきたものをそのままもうこの場所でやるんだと、
うん、だってあの富士山ないですよ。
ない。まあ確かにそうなんですよね。ただここからの眺めはやっぱ格別ですね。
いやもうやばいと思います、なんか私思ったのは、銭湯とか、
はい、
お風呂好きなんです、はい、温泉も大好きなんですけど、銭湯とか行くと壁に富士山の絵描いて
ある、ね、ありますあります。
なんかちょっと海があって、で富士山があって、って、窓の外、例えばですよ、
はい、
この山頂にお風呂を作ったとしたら、あの絵がそのままリアルに目の前にあるんです
ね、はい。なるほどね。
そんな場所ないですよね。
ね
プラスチックでなんかケース買ってお湯溜めて一回風呂入りましたもん。
さすが。
味わっていましたか？
味わいました。
ね、
だって、あの絵、リアルで目の前に来るんですよ。しかも、写真だと小さくて、まあ、こんなもんかって思うかもしれない。やっぱ写真って人の目ほど物を映さないから。
なるほど。
あの、リアルに皆さんやっぱ沼津に来るべきだと思う。その、この景色は直接見ないとわからない。
わかんないですね。
圧倒される。
またあの、季節ごとにまた変わってくっていうのもいいんですよね。
これ引っ張っちゃっていいです？あの、はい、感動したのは、はい、冬場だとやっぱり雪積もるじゃないですか。はいはい、で私が知ってる富士山って、うん、まあ夏場とかも含めてですけど、ほぼ年がら年中雪が積もってるんですよ。あ、だからよく絵にある青い富士山で山頂がギザギザって白くなってる。あれが私のイメージする富士山。
うん、
あの、この角度だと多分雪が積もりにくいんでしょうね。日本海側に雪が当たって降ると思うので、そのよっぽど豪雪とかね、そのすごい 3日間降り続きましたとか、うん、そういう日以外って、あの富士山真っ青なんですよ。
なるほどね。
海の上の真っ青な富士。うん、で、空は青でしょ、うん。だからこの山頂から見る沼津って全部青なんですけど、うん、青の濃淡がめちゃくちゃ綺麗。
は
これ絵はがきだなって思いましたね。
なるほど、ね。
うわぁ。こんだけ合うのない
っすか？好きなセンスっていうのもちゃんと思って。
なんか感性がやっぱりね。
はい。
うん、でも今の話伺っててね。
来たらわかると思う、でも。
あ、
じゃあ富士山の横には南アルプス一望でしょ？
はい。
もう壮大すぎる、
うん。そうですね。
あ、もう一個だけ言いたい。ごめんなさい。
あ、どうぞ。
すいません。よそ者なのに。すいません。
どうぞどうぞ。
いっぱい言ってくださいよ、魅力。
この山からね、うん、この駿河湾を見てると、はい、ちょうど対角線というか反対側に、やっぱり徳川家康ゆかりの駿府城があるわけじゃない。
ああ、なるほど。
だから、天下統一するまで、うん、日本がこう一つになるまで、徳川家康は、その、ここで景色を毎日見てたんだなと、その、対岸ですけどね、反対側ですけどね。っていうのとかも感じると、いや、ロマンだなと思って、沼津すげえ。来るために思いますよ。
すごい歴史的背景まで触れていただいて、
感動しますもん。
ああ、沼津市民としてはなんか付加価値が高まってきたみたいな。
ね、いや高めましょうよ。沼津なんかもね、原石だと思いますよ。
ありがたい話ですね。
なんか電車乗っててたまにその駅のその終点とか、うん、そういうところで沼津みたいな標識を見るとか、はい、なかなかこうその39年生きてきてその沼津っていう単語自体を強く認識することって、まあ、正直そんななかったんですよ、うんうんうん、はい、で来てみてそのいろんな地元の方と交流をする中でやっぱいいものすごいたくさんあるで、うん、ただ皆さんやっぱ謙虚なところもあると思うんですけど、はい、俺たちはその発信が苦手なんだと、
うん、
その沼津をアピールすることっていうのがとても自分たちは下手でっていう話をよくされるんですね、うんうん、で私も決してそんな上手いとは言えないんですけれども、なんかいやでも本当に言えないんですけど、はい、なんかその沼津のいいところをもっともっとこう世に出したいとか、うん、もっとこういろんなものを食べてほしいとか、はい、買ってほしいとかそういうことを皆さんやっぱ本当おっしゃられる、
うん、
そんなん言われたらあそれ私の仕事じゃねえかと、
うん、
だからもう一緒に協力させてください、やりましょうっていう話を今年はもうたくさんしてます、いろんなところで。
ありがたいです ね。とにかく体験してもらうってことですよね。
うん、来てもらうし、はい、来てもらうのが一番だと思う、ここは。
そうですね。
はい、
ごめんなさい、長くなっちゃったんです
。いいえ、
最初の質問の方で。
なんかでも、すごいこう、沼津に対する熱い思いをなんか語っていただいたなっていう、
うん、めっちゃいいとこ。
おそらくその、沼津の人間でないからこそ、うん、その純粋にその沼津っていうところを見れてると思うんですよね。うん、我々も既定概念みたいな形で、もう、カチャンとはまっちゃってるもんですから、そこから逸脱しれないっていうのかな、
うん、
そういうところがやっぱり足を引っ張っちゃってるっていうのがあるかもしれませんね。
やっぱね、キリストもあの実家では生まれ育った町では奇跡は起こせないと言いますから。
ああ、なんかすごい話です
ね。うまいこと言いますね。
いや難しいです。やっぱ私もあの地元とかその凱旋だとかって、はい、テレビとかラジオとか呼ばれることありますけど、
石川の方でね、
石川の方で、
はい、
あの恥ずかしいですもん。
うーん、
なんか石川でこうかぶけないですもん、なんか。だって知ってるやつ来るんですよ。
ああ、まあね。
じゃあ今かぶいてるわけですね。そう。無理無理無理。
もっとかぶいてもらいたいですね。
本当ですよ。でもまあ本当に沼津でね、今これだけの活躍をしてくださってるわけですが、はい、あの、改めて、今ここでどんなことをしてらっしゃるのかっていうのが気になると思いますので、
伺いたいと思います。活動自体をですね、ちょっとお伺いしてみたいですね。
はい、あ、はい、はい、ありがとうございます。その1年目は、もうその山の上で活動をするっていうこと自体が自分たちにとってはまずチャレンジだったんですよ。うんうん、だってずっとこうコンクリートジャングルでキーボードで商売をしてきた人間なので、
なるほどね、
サバイバルですね、もう完全に。うん、だから自分たち自身がチームで山に来てるわけなんですけど、うん、その慣れる、適応させる、
うん、
でその時間がやっぱりもう半年8ヶ月かかっちゃいました。
うん、
だから初年度は逆に交流がなかったっていうのは自分たちにとっては大切な時間でした。
あ、なるほど。
こじんまりとした活動にはなったんですけど、最初の半年はもう本当にあの草をむしるとか、あの穴がイノシシが荒らした穴を埋めるとか、 ここでちゃんとこう活動できるように、その傍らで動画も撮ったりっていうのが最初の1年、はい、あ最初の半年、うん、で2年目まさに今からが私たちにとってもあのこの沼津の活動は本番だなと思ってるんですけど、やりたいことっていうのは、うん、そのやっぱり自分がこう情報発信をしてきたっていうことと、あとはこの土地自体がもともとその高野学園っていうその学園があったっていうところもあるので、はい、その学びとか気づきとかそういう勉強になるようなこととかをやりたいなととても思っていて、うん、で私はその YouTube の世界でも古い人間なので、はい、年も高いんですよ、みんな若い子が活躍されてる、うん、で結構そのバラエティ系とか、まあ、ちょっとこうやんちゃ気味な、うんはい、そういう動画はもう私は卒業かなと思っていて、で、なんでしょう、分かりやすいので言うとあのちょっと企業の名前入っちゃうんですけど、はい、好きなテレビ CM で、あの札幌の黒ラベルの箱根エレベーターシリーズ、
はい、あれいいですね、
あの妻夫木くんが、はい、いろんな階層で、いろんな年代の方と語るっていう、はい、あれも15秒ですけど、私いろんなその著名人とか文化人の方をこうやっぱ山の中、ここに呼んで、例えば焚き火を囲みながら30分1時間こう話をするとか、その今の若い人って YouTuber 憧れだと思うんですけど、その YouTube で見るコンテンツ、まあそのプラットフォームの中でそういう発信をするっていうのは高野学園とかあとは自分自身が今後考えても、まあ、とても大切なことじゃないかなと思っていて、なのでこれまであのゲームとか、はい、バラエティを自分もやってきたんですけど、この山ではやっぱり流れる時間も全然違いますし、はい、なんかそういうことをやりたいなととても思っています。で、ね、それと同時にその商品開発という話をさっきも何回かしたと思うんですけど、うん、そのメイドインジャパンを背負いたいと、うんうんうん、富士山を背景に仕事をしたい、はい、で実は今ねラジオだと見えないんですけど、はい、これ究極のみかんジュースって言って、
手剥きって書いてある、
手剥きのみかんジュース、これちょっとぜひお土産で市長に持って帰って飲んでいただきたいんですけど、はい、これあの今年の冬にですね、あのお隣さんと作ったんですよ、5000キロだから5トンのみかんを買わせていただいて、で8人のチームでその地元のおばあちゃんに皮を剥いていただいて手で剥いていただいて、でそれをもうジュースにするっていう、
はい、
これ作らせていただきまして、
すごいす、
ね、またねあの中に入っている色がね、
はい、
いやいやいや
本当にあの
ネクタイより濃いです、
あ
みかん色というか
本当
究極って書いてるんですけど、ね、私が知る限りではこんなに濃いみかんジュース知らない、
もうこれってその原液っていう感じですか、
ですね、はい、みかんを剥くじゃないですか、
はい、
でちょっと洗うじゃないですか、
はい、
機械でガーンと圧縮する、圧縮するじゃないですか、はい、それを一応それ線で閉じた、開封前だと2年の賞味期限なんですけど、煮沸消毒をして、
はい、
で瓶にドン、だから剥く、絞る、煮沸消毒する瓶、何も入ってない、もうみかんだけ、
あ素晴らしい、
本当に 100% ってことですね。
このみかん720ml なんですけど、1本作るのに 1.5 キロのみかん使ってます。
本当ですか？
この1本で。
この1本で 1.5 キロの。だから3キロのみかんが関わるじゃないですか。あれで2本しか作れないんです
よ。それは究極ですね。
いや、究極だと思います。で、これ、3000本作らせていただいて、で、今、贈答用とか、やっぱそのコロナ禍で里帰りできないとか、
はい、
例えば孫が生まれても直接顔が見れないとか、そういう時にやっぱりいいものをって思うと、まあこういうものを送りたいとか、そういう感じで今買っていただいてて、で、別に自分たちがそれをこう売るがどうこうは、当然まあ商売なので、それもそれで必要なんですけれども、そのお隣さんと一緒にやれた。まだそのご挨拶も本当にままならないこのタイミングで、そのお隣さんと一緒にこのみかんジュースは作ったんですよ。
でもそれはすごい協力的だったからこそですよね、お隣さんね。
一緒にやろうって言ってくださって、はい、実はこの高野学園の山もその雑木が生えたりとか、すごいもうジャングル化結構してて、活動できる状況ではなかったんですね。で、そこら辺をその手入れを手伝っていただいたのも、あのこの地域の方だし、すごくありがたいですね。あの地域の方、本当に優しくしてくれて。
地域の方々もものすごくこの地域に対しての愛着とか誇りを持ってらっしゃるんですよね。
うんうんうん、すごい深いですね。
みかんっていうことに対してですね、やっぱりいろんな取り組みをされてるから、ただそのただの新参者だったらここまでやらなかったと思うんです。っていう意味においては、やっぱり今までの話聞いててものすごく重いっていうのがあるじゃないですか。
ああ、ありがとうございます。
だからその心の情報共有っていうことですごくやられたのかなと思います。そうじゃないとなかなかこうにはならないですよね。
そうですよね。
そうですね。その自分がどうこうではないんですけど、結構その私の周りでも、あとは芸能人とかタレントの方も、はい、結構農業やりたいって言って田舎行かれてる方とか多いじゃないですか、うんうん、なんか結構皆さんやっぱり難しいっていうことをおっしゃってて、結局やっぱ半年とか1年で撤退だとか、
ですよね、
そういう話をよく聞くんですけど、なんかその 西浦のこのクズラというところ、うん、でやっぱり言ってしまえばある種限界集落みたいなぐらいにやっぱり人口的にもあと年代的にもなかなかこうそのよそ者を受け入れがたいだろうなと本来であれば、
うん、
で私もすごく覚悟はして来てはいたんですけど、だから自分もびっくりでなんかこんなに皆さんよくしてくれるというか、あの去年みかん多分トータルで200キロぐらいもらいました。
そうなんですか。
はい。私、車で毎週みかん持って帰って、みんなに東京で配って、一緒に魚釣り行こうとか、すごいよくしてくださってですね。
そう、もうそういう活動をすることで、もう沼津の PR そのままされてるわけですね。
そうですね。
それをもう一歩踏み込んでやりたいが今年ですね。
ああ、いいですね。
去年は本当にあの自分たちからこれをしたいって言えなかったんですよ、やっぱり。だから地元の方が一緒にこれやろうよって言ってくれたことに、うちがちょっと乗っからさせていただくっていうところまでにまずはとどめてた
ん
ですけど、それでも本当にあのいい思いたくさんできましたね。私一番笑っちゃったのは、
はい、
その一緒にみかんジュース作ってくれた方、
はい、
と一緒になってあのサウナに入るっていう、あの東京で仕事してると、
はい、
その田舎の農家の方と一緒にサウナに行くってイメージできないんですよ。
うんうんうんうん。
まあ、あんまりそういう付き合いないでしょうね。
ないです
ね。まさに裸の付き合いです
ね。まさに裸の付き合いですよね。
はい、
その我々が慣れない環境で頑張ってて、やっぱ疲れ果てて体ボロボロだし、うんうん、顔色も悪いみたいな時に、あんたちょっと顔色悪いよ、
うんうん。
温泉行かなきゃダメだ、温泉。疲れを取るのは温泉が一番だ。乗っけてってやるから乗れみたいな。一緒にサウナ入ろうみたいな。でサウナに行って、サンセットやるぞとか言って。ちゃんと整えろみたいな。
は
あ。でその後は焼肉行こうっつって。はいはいはい、焼肉一緒に食いに行
きました
。みんなね本当人懐っこいんですよ。
それはもうでも認めてくださってるんだと思うんですよ。
うん、
やっぱりその地域の皆さんがね。
そうですね。
ただこれだけはやりましたね。そのいっちゃん最初来た時に、その東京のその品川ナンバーの車がこんなその田舎にこう定期的に来るみたいな、やっぱ怪しいじゃないですか。うん、もう私が第三者の立場でも怪しいですよ。何しに来てんのみたいな、うん。なので、その、初めてお知り合いになった方づてで、うん、その、私の名刺と電話番号と、その、こういうものですっていう、ちょっとした自己紹介みたいなものを、もう、あの、全部、その、集落の皆様に配ってほしいということで、もう、全世帯に、あの、印刷しておいていただいて、
うん、
何かあったら、もう、ここに電話くだされば、もう、飛んできますと。
うんうん、
なんかそのトラブルとかねあってはいけないですけど、うん、あったら何でもいいと些細なことでも言ってくださいってことはお願いをして、
うん、
だから逆にそれで私笑っちゃったのはその1ヶ月間、
はい、
町内放送、
ええ、
スピーカーで、
ええ、
品川ナンバーのこれこれこういう車は、
はい、
アップバンクのマックス村井さんという人で、
ええ、
怪しくないから安心してください、ね、町内放送で朝昼晩1ヶ月
流れたんですよ。すごいですねそれ。
1ヶ月ですよ、それでおばあちゃんとかがですね、
はい、
歩いてきて、
ええ
放送に流れとるのはあんたらのことかいねーって言って立ち話1時間とか、
へー、
うわーすごいな、
やっと会えた見れたみたいな感じでね、皆さんあのなんか遊びに来るんですよね。これも衝撃で、ごめんなさい、引っ張っちゃっていいですか、すみません。あの、これも衝撃だったのが、東京で20年仕事してると、
はい、
仕事ってアポなんですよ。
はい、
予定を欲しい時って、
う
んうん、事前にあのスケジュール調整して、
1
時間時間くださいみたいな。で、今、テレフォンカンファレンス、テレカンとかテレビ電話会議が多いじゃないですか。
はい、
あの、ますます用事のみなんですよ。
うん、
会議が終わったら、うん、ありがとうございました、退室みたいな感じじゃないですか。で、私ずっと営業やってたので、あの、営業で話をしても、そのエレベーターまで歩く30秒とかで何好きなんですかとか、
うんうん、
今度飲みに行きましょうよ、
ね
う
ん
う
ん、
そういうきっかけでこう人柄が分かったりとか、
分かりますよね、
もしくは仲良くなったりとか、はい、仕事につながるとか、
うんうん、
そういうその結局なんだろうな、この人と付き合うんだっていうのあるじゃないですか、
ね、
で今そのテレカンも含めてですけど本当にコロナで希薄だなって思って、だって用事しか話さない、
うん、
で直接会うこともない、
なるほど、
だから一切脱線もないんですよ。
うん、
でこうなるとその機械と仕事してるのと変わらない、
全くそうですね、
誰でもいいんですよ、ぶっちゃけ相手って、うん、能力さえあればみたいな世界になっちゃうから、うん、なんて厳しい世界が今後来るんだろうって思ってたら、うん、もうクズラに来るとアポとかないんですよ。朝8時半にピンポンですよ。寝てるんですよ私、東京もんは、はい、あの朝5時起きとかないんですよ東京は、うんうん、10時スタートでも早いですから、感覚は。朝8時半にピンポンで、私は寝てるんですよ。起きるわけです。
何、
うん、だろうつってガラガラって言うと、おはようつって、え、今起きたの遅くないみたいな。農家は日の出から動かなきゃダメだよ。
あ
で、みかんさ、持ってきたんだけど、食べてよとか、朝8時ですよ。 へ
え。まだ農業のいろはですね。
ね、で、これは失礼かもしれない。用事が終わったら帰るのかなと思ったら、はい、帰らないんですよ。
あ、
ずっとそこにいる。で、私も私いるからずっとそこにいるじゃないですか。
うん、
で、お互いがいるからお互い話すじゃないですか。
はい、
で、あれ途中で気づくんですよね。あれもう用事ってないよな、みたいな。うんうんうん、で私からも特段用事もないし、うんうん、向こうからしても多分用事がないんですよ、
うんうん、
でもずっと話してて、あれなんだろうこれ、何の時間なんだろう今みたいな。でもまあ話面白いからいっかと思って、うん、昔話とかすごいみんな語ってくれて、うん、すごい面白いからうんうんうんって聞いてると、うん、気づいたらなんか11時とか午前中終わっちゃったりとかして、あれやべえみたいな、仕事してねえかといって無限に別に切ることもないし、
うんね、
ことを最初は戸惑ってた。最初は、
うん、
ただ慣れてくると、あのそれはそれで心地よくてですね、
うん、
おもろくなってくるんですよ、
うん、
この人面白いなとか、うん、もっと話したいなとか、なんか今度なんかしましょうよみたいな、
うんうん、
で私は半々の生活をしているので、はい、東京に半分いるわけですよ、
はい、
東京だと時間が来るとテレカンのところに人が入ってきて、
はい、
用事から入って、
はい、
終わった瞬間にありがとうございましたポチってんですよね。なんか寂しくなっちゃって、
ああなるほどね。
で、あ、田舎、まあ、地方とかいいなって思いましたね、
うん。
だから大人になると友達ってなかなかできないってあるじゃないですか。
うん、
なんか、あ、これだったら人間付き合いできるなとか、なんか人とちゃんと仕事ができるんだなって、うん、あ、それはいいとこだなって、なんか気づかされましたね。
うん、
だから私東京で、東京の目線だと多分あのうざがらみが私は増えましたね。あの、用事がなくても行くとか。今何してんのみたいな。いや、何みたいな。今何してんのじゃねえよ、みたいな。なんで電話したの、いや、久しぶりだったかも。最近何してんのみたいな。
まあ、東京だとちょっと違和感かもしれませんけど、この辺りではもうそれが当たり前というかね。
そうですね、
で。みかんジュースもそれでできました。
はぁ。だからこそですよね。
まあ、あの、いろいろお話伺ってきましたらですね、うん、もうあっという間に今日これ1回目の放送回が。
喋りすぎて。
終わりになりそうなので、
あ、
これはもう私の独断で、
はい、
来週後編と、
はい、
すいません、させていただきます。
すごい。
今日はもう屋外で収録して、屋外のね、うん、
はい、
その学園の跡地のところにテントを張って、
はい、
私たち、なんかこう、
そうなんですよ、
まるでキャンプしに来たかのような雰囲気でお届けしてますけれども、来週放送分ではですね、はい、じゃあ今後ね、うん、沼津でどういう活動を具体的にしていくのっていうのを中心にね、ちょっと伺っていきたいなと思います。
ありがとうございます。
来週も引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
よりしげ市長もまた来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。
ありがとうございます。
ここまでのお相手、上田光平でした。